それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙9章19節から22節。ローマ人への手紙9章19節から22節。新約聖書312ページになります。ローマ人への手紙9章19節から22節です。お読みいたします。するとあなたは私にこう言うでしょう。それではなぜ神はなおも人を責められるのですか。誰が神の意図に逆らえるのですか。人よ、神に言い返すあなたは一体何者ですか。作られたものが作ったものに、どうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか。陶器師は同じ月の土の塊から、あるものはたっといことに用いる器に、別のものは普通の器に作る権利を持っていないのでしょうか。それでいて、もし神が見怒りを示して、ご自分の力を知らせようと望んでおられたのに、滅ぼされるはずの怒りの器を豊かな寛容を持って耐え忍ばれたとすればどうですか。以上の箇所から神の寛容の中でと題して清岡先生の御言葉を取り付いていただきます。
おはようございます。礼拝ではローマ人の手紙を見ておりますけれども、ローマ人の手紙いろいろとですね、考えさせられる本当はそんな書でもあるかと思いますけれども、でも信仰のとても大切なことをですね、基本的なことをかなり深く語っておる書でもあります。今日もローマ書9章の19節から22節を読んでいただきました。この先に神の主権ということが語られました。9章の15節では、私は憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむとありました。まさに神の主権ということであり、でもその神の主権と私たち人間の側の責任ということについて、さまざまにこう考えさせるところでもあります。そのことを聖書は今日も語っております。まず人の言い分ということがありますが、9章の19節にこのようにあります。するとあなたは私にこう言うでしょう。それではなぜ神はなおも人を責められるのですか。誰が神の意図に逆らえるのですかとあります。ここで使徒パウロは、人間の側が当然投げかけてくるであろう、そんな疑問を予想して語っております。人はもし神の主権、絶対的な主権を認めるならというわけです。そうならば人間は単なる機械のようになり、したがって人間には責任がなくなるのではないかということでした。確かに人間が作った例えば工場の機械などが不具合を起こして間違ったものを作ったとしても、その責任は人間の側にあり、機械の責任ではないわけです。なのに神は人をなぜ責めるのかというわけですね。もし神が人間の意思までも支配しておられるなら、たとえ人間が神に背くことを行ったとしても、人間には責任はないじゃないか、それを責めるのはおかしい、そんなふうに答えてしまうのかもしれません。でも決してそうではないわけですね。私たちは知らなきゃならないわけですが、神は私たち人間を、例えば人間が操作し動かすロボットのようなものとして作られたのではなかったわけでした。子どもたちのラジコンの車にしろ、あるいはドローンにしろ、作ったもの、あるいは操作するものの思いのままであって、そこにはロボットやドローンの意思は別にないわけですね。ですが神は私たち人間をそのようなロボットのような機械として作られたのではなかったわけです。私たち人間を自由な意思を持ち、自分で判断して自分で責任を負うものとして作られたわけです。アダムとエヴァが神の戒めを守るか、あるいは背くのか、それは人間であるアダムたちの意思に、あるいは判断によっていたわけです。 ですからその責任は当然人間の側にあるということでした。私たちがその責任を負わなければならないわけであって、人間の罪の責任を神に転嫁するのは、過ちであるわけです。ですからなぜ人に責任を問うのかと言いますが、それは人間が自由な意志を持つそんなものとして作られたからであり、そのゆえに責任を問われるんだということでした。ロボットや機械であればその責任は取られないでしょうけれども、私たちがそのような自由な意志を持つものとして作られた存在である、だからその行いには責任があるということでした。次には第二は神の主権ということですが、20節から21節にこのようにあります。使徒よ、神に言い返すあなたは一体何者ですか。作られたものが作ったものにどうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか。陶器師は同じ土の塊からあるものは尊いことに用いる器に、別のものは普通の器に作る権利を持っていないでしょうかとあります。ここで陶器師と陶器の例えが語られていますけれども、陶器師というのはもちろんここでは作り主である神のことであり、陶器というのは私たちのことではあるわけです。そしてこの陶器師と陶器の例えから神の主権ということが2つの面から語られています。まず使徒よ、神に言い返すあなたは一体何者ですか。作られたものが作ったものにどうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうかとあります。一つはここで作られた陶器が作り主である陶器師に対して、なぜ私をこのようなものに作ったのかということなどはできないというわけです。確かにそうであり、例えば私たち教会でも婦人会などではクリスマスのリースなどいろいろですね、いろんなものを使って作ったりもいたします。そこで作られたそのリースなどがですね、作ったその婦人会のメンバーに対して、なぜ私をこんなふうに作ったのかとはもちろん言えないというわけですね。どのようなものに作るかということ、それは作る人の思いのままであり、作る人のそれこそ権限でもあるわけです。焼き物で有名な信楽などに行くとですね、そこには本当に形も大きさも色もさまざまな陶器が作られています。そして並べられています。それらはそれを作る人の思いのままであり、思いのままにさまざまに作られていたわけです。同じように私たち人間も創造者である神に対して、神様はなぜ私をこのようなものに作ったのかと抗議し、また訴えることもできないわけですね。確かに私たちの自分の姿やあるいは賜物に対しても不満を持ったり、なぜ自分はこのようなものなのかとつぶやくこともあるかもしれません。あの人のようであればいいのにな、となぜ自分はこのようなものなのかと思ってですね、神につぶやくこともあったかもしれません。でもそれは救い主である神の権限であり、まさに神の意志であり、神の主権の中にあることでした。私たち人間一人一人を見ても実に様々だと思います。容姿も様々、あるいは性格も様々であるし、あるいは賜物もいろいろあります。ですがみんなそれぞれ一人一人が神の手作りの作品でもあるわけです。一つとして同じものがない手作りの神の作品、神の御心の中で、神の主権の中で私たちはそれぞれ作られたものであるということでした。聖書ではこうも言いますが、実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのですとあります。私たちは神の作品である。まさにこの陶器と陶器師であれば、その神の手作りの陶器であるわけです。私たちは神の御心の中で作られた神の作品、 このことは本当に感謝であり、作られたものとして自信を持って歩むものでもあるわけです。そしてさらに語られますが、それは神に作られた作品の用いられ方、使い方、それもまた神の主権の中にあり、神の御心の中にあるということでした。聖書はここで言います。陶器師は同じ土の塊からあるものは尊いことに用いる器に、別のものは普通の器に作る権利を持っていないでしょうかとあります。いや、持っているということでした。作られた作品の用いられ方、使い方というのは様々でした。ここでは尊いことに用いられる作品もあれば、普通のことに用いられる作品もあるというわけです。ここで尊いことに用いる、普通のことに用いるとありますが、そこでおいては卑しいとか卑しくないとか、そういったことではもちろんないわけです。それは用いる目的、使用の目的に応じて作られているということでした。確かに同じ鍋や釜であってもですね、神殿の礼拝に用いられる器もあります。それは尊いことに用いられると言えるかもしれません。一方、普通の家庭で用いられる鍋や釜や包丁はいろんなものもあります。ですがそれらのものには決して優劣はないわけですね。用いられるその使用の目的の違いがあるだけでした。聖書はこうも言いますが、大きな家には金の器だけではなく木や土の器もあります。あるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用いられますとあります。大きな家には金や銀の器もある、でも木や土の器もある。そしてそれはそれぞれ用いられ方、使用の目的があるということでした。神の作品である私たちもまたそうであるわけです。私たちは人と自分をいつも比べてしまいます。あの人は素晴らしいことに用いられている、人々からの注目も浴びている、でも自分はつまらないものであり、人々からあまり顧みられることもない、そんなふうに思ってしまうこともあります。でも決してそうではなく、神は人はですね、神によって神の主権と御心の中でそれぞれが用いられる方、用い方に応じて私たちが作られているということでした。弁舌の巧みな人もいるかもしれない、また口下手なものもいるかもしれない。でもそれらの裏返しも時にあります。弁舌は巧みであっても書くことは苦手という人もいたり、あるいは口下手と見えるけれども書くことにおいては優れているということもあったりもします。長所と見えるところが短所にもつながったり、短所と見えるところが長所にもつながったりもします。それぞれの用いられ方があるわけです。人前に出て話を進めることの巧みな人も必要であり、人前には出ないけれども裏方で忠実に大切な働きをする方もある。そしてそれぞれが一つとなって、素晴らしい全体の働きをするというわけですね。教会を見てもそうです。神は御心の中で私たち一人一人をそれぞれの用いる目的に応じてふさわしく作ってくださっているということでした。そこには卑しいとか尊いとかはない、本当に神の御心の中での用いられ方に応じて私たちは神の手にある陶器として作られているということでした。そして聖書がここで陶器師は同じ土の塊からとあります。同じ土の塊から作られたというわけです。どのように用いられる、その用いられ方のために作られたとしても、それらは同じ土の塊から作られたというわけです。そのことも覚えさせられます。尊いことに用いられるから自分は偉いとか、あるいは普通のことに用いられるから偉くないとか、そういうものでもないというわけです。同じ土の塊から、同じ土から作られた同じ土の器であるということでした。 ですからうぬぼれないことであり、あるいは人と比べて自己卑下をすることでもなく、うぬぼれることもなく自己卑下することもなく、同じ土から作られた神の手による土の器、そのことをですね、覚えて歩むものでもあるわけです。そのように私たちは神の本当に尊い手作りの作品であるということがありました。そして3つ目にはこの神の寛容ということが語られます。22節で、それでいてもし神が御怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられたのに、滅ぼされるはずの怒りの器を豊かな寛容を持って耐え忍ばれたとすればどうですかとあります。まずここで人は神の怒りを受けるべきものであったとあります。もし神が御怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられたのに、滅ぼされるはずの怒りの器とあります。人はその罪のゆえに神の怒りを受けるべきものであったわけです。もし罪がありながらそれに対して目をつむり見過ごしにされるとすれば、それは神の正しさ、神の清さが、正義が失われることになります。神が罪に対して怒るとすれば、それは神の正しさの家でもあったわけです。でさらに私たちはここで滅ぼされるべきものであったとあります。罪に対しての裁きがそこにあり、罪に対する裁きのゆえに滅ぼされるべき、それが私たちであったとこう語ります。でも聖書はここで神は寛容な、豊かな寛容を持ってそれをなされなかったと言います。耐え忍ばれたとあります。私たちは自分自身を振り返れば、その寛容ということがわかるかと思います。神の豊かな寛容ということが実感できるかと思うんですね。私たちは誰かが私たちの心を傷つけたり、あるいは誰かが私たちを侮ったりするとどうなるだろうか。瞬間違和感式ではなくとも、やはり腹を立てる、あるいは怒りに燃える、とても笑って許せるものではないということがあるかと思います。たとえ顔では笑っていても取り繕っていても、お腹の中が煮えくり返るということもあるかもしれません。寛容であろうとしてもなかなかそれはできないわけです。私たちはそれぞれ他の人が私たちを傷つけたときには怒りに燃えて寛容ではとてもありません。でもそのくせ結構自分も他の人々をですね、傷つけているというのも事実であるわけです。自分の場合は当然であるとして仕方がなかったんだというわけですけれども、そして自分には非常にですね、寛容であり甘いわけですが、人には厳しくとこうなってしまいます。聖書の中にはこのような言葉があります。これは旧約聖書の中の伝道者の書の7章の21節からですが、伝道者の7章21節からでは、人の語る言葉をいちいち心に留めてはならない。しもべがあなたを罵るのを聞かないようにするために、あなた自身が他の人を何度罵ったことをあなたの心は知っているのだからとあります。人の語る言葉をいちいち心に留めてはならない。しもべが、あるいは他の人があなたを罵るのを聞かないようにするため、それはあなた自身が何度もこれまでも人を罵ったりしたことがあるじゃないかというわけですね。誠に困ったのは私たちかもしれませんが、でも神は豊かな寛容を持って私たちに示されました。その神の豊かな寛容が示されたのはイエス・キリストであり、イエス・キリストによる身代わりのあの十字架による救いでした。神に背いて神の名を汚す、で神に逆らう私たちも神を憐れみ、豊かな寛容を示し、何とか罪から救いたい、許したい、命を与えようとされました。そのために神の一人子イエス・キリストを世に生まれさせ、十字架の道を歩まされました。 イエス・キリストもまた私たちを愛して、私たちを救うために自ら進んで十字架への道を歩まれたわけです。私たちは自分に反対する者、逆らう者に対して、そのような寛容を示すことができるだろうか。いや、とてもできないとなるかもしれません。そして時には自分は神じゃないんだからと言って、言い逃れをしようとすることもあります。でも神、またキリストも共に、豊かな寛容を持って私たちを罪から救い、また命を与えようとされたわけです。まあ、こうして私たちは、神の主権のもとにあり、神の御心の中で作られた陶器のような存在であり、しかも神の御用に用いられるものとして、ふさわしくそれぞれ一人一人が作られたものであるということを覚えなければならないかと思います。それぞれ一人一人が神の素晴らしい手作りの作品であり、今も生かされていることを感謝したいと思います。その中でうぬぼれることもなく、また自己卑下することもなく、神の作品として感謝を持って神に仕えてまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この御言葉を心から感謝をいたします。私たち一人一人は陶器師の手の中にある陶器のようであり、神の手の中にあって神に愛され、また神の御心の中で、また神の御心に用いられるためにそれぞれが作られた器であることを感謝いたします。その中で人と比べてあれやこれや妬んだり憎んだり、あるいは嘆いたりではなく、神に愛された神の作品として、神様、あなたのご用のためにまたこれからも労していくことができますよう導いてください。あなたに愛された一人である一人一人であることを感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。